ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
始まりました。
はい、
帰宅ラジオ、
帰宅ラジオ、ほろよい帰宅ラジオ始まりました。あ、はい、ちょっといいですか。
はい、
今日はカシュッとするので。
お花見の季節ですからね。
はい。おいしい。
空気がうまい。
うまいですね。
うん。桜の見頃ということでね。
はい。今日はあれですね。ファミリーマートの。
はい。
新しいサントリーの。新商品ですね。
サントリーの新商品。
はい。スーパーチューハイ、スッキリシークワーサ
ー。スーパーチューハイなんやな。
はい。結構安いんですよ。
おう。
税込み123円なんで。
安いな。もう水より安いな。
はい、最近水が高いですからね。
水高いよな。
はい。水が高いですから。
うん。
結構おいしい。
まあそんな感じでね。はいはい。
はい、
やっていって。来ますけれども、
はい、
ちょっとあのね、
はい、
なんでなんていうことばっかり起こりますけど、
なんでなん、はい、わかりますよ、はい、
うん、ほんまにその人生でわからんもんやなって、
はい、
いうことばっかり起こるんやけど、
はい、あ、そんな人生の転機があったんですか。
そうやな、まあ、さっきもあの本館にちょっと事前に報告したんやけど、
はい、報告になってないですよ、
うん、
あれ。
うん、あれなんで、なんでそんなことになるのっていう。
報告って言ってはりますけど、それ、うん、LINE でもらった僕返した言葉、これどうなってんすかって返したんで、まあ、全く意味が分かってない。
いや、なんかもう、まあ、皆さん最近なんか通勤通学、まあ、される中で、男の人なんか特にあの、まあ、カバンなんていうのがね、
ね、
結構スリーウェイが結構流行っとるわけですよ、はい、リュック型というか、
はい、手下げカバンにもなるし、リュックにもなるし、肩からかけたりもする
みたいな、まあ、そうですね、まあ、便利ですね、
はい、
まあその、まあ、スリーウェイバッグ使ってる皆さんだったら皆さんも分かってくれると思うんですけど、
はい、
あの要はそのリュックにリュックモードにした時の、
はい、
の下の下の部分って、
はい、
まあ、なんかジョイントできるフックみたいな感じ、はい、まあ、要は付け外しができるように
フックがついてますよね。
フックがだいたいついてると思うんですよね、
はい、
まあ私のやつにもフックついてて、あのちょっとプラスチック製の、
はい、
まあ、なんかあのカラビナ的な感じの動きをするやつ、ちょっと簡易な、
ね、
簡易なカラビナ、じゃあ待てよ、お前、キャンプやってるくせにカラビナちょっとわからへん
みたいな。カラビナって、あれのことですか、なんとなくわかりました、今。
うん、あれに似てるやろ。
いや、名前ようわかんないです。まあ、わかります、わかります。人形ですね、うん、
はい、いや、そのカラビナが、的なものがついてるんですけれども、
はい。
それで、まあ、普通に服かけて、背負って下ろして背負って下ろしてってしてるだけやのに、
はい、
なぜかね、
はい、
変になるんですよ。
変でしたよね。なんか、うん、あの突っ込みどころがなんか 2,3 箇所あるカラビナ状態になってましたよね。
そうやね、普通になんかフック状に、はい、であのカバン側についてる、まあ、リング的なものに、
はい、
まあ、引っかかってるだけでいいはずやのに。
そうですよね、
うん、なぜかそのフックがなんかもう一つなんかちょっとちっちゃいなんか棒のところに奥まったところに引っかかって、
はい、
でさらにそれがなんかそのフックのところも変な挟まり方して奥に押し込まれていくみたいな、はい、
これね、聞いてる人意味わからんと思ってあの写真も一緒に上げてあげた方がいいと思いますわ。
まあ、あの
輪っかにフックがかかってた枝木やのに、輪っかの中にカラビナが 突き刺さってて、でその中にある、うん、なんかよくわからんちょっとした隙間に挟み込まれてる、
挟み込まれてるっていう、
挟み込まれてるそのなんかカラビナのそのなんかバネ状のところも、うん、なんか
反対になってる、
そうです、反対になって、反対が多分わからんと思うんですけど、うん、反対になってますよね、
はい、反対になるんですよ、
はい、ほんまこれね、説明なんぼ説明書も多分ね、うん、百聞は一見にしかずなんで、
そうなんですよね、
はい、これはね写真上げると絶対に伝わらんと思います。
そうですね、
僕写真見ても意味分からなかったですから、うん、
まあ今日それを発見したのついさっきで、はい、なんか手触りがなんかおかしいなってなって、その結合部分が、はい、でパッと見たらそういうことになってたから、ちょっとポンカンの着信待ってる間にちょっと直そうかなとか思って、う
ん、あれ直ります。
そうこれがもう完全にもう知恵の輪やで、これ
はい、ですよね、
もう結果的に直したんやけど、直し方がもう知恵の輪の直し方やったもん、
はい、あ、
普通ここは引くべきところをむしろ押すみたいな感じで、
はい、
そっちでいけたみたいな、だから逆に次これ手でまた元のこの状態にしろって言っても無理やもん
そうですね、そのカラビナ状のやつといい、うん、ネックレスの紐といい、陣地を超えた絡まり方しますよね。
そうやね、はい、だからちょっとそういうの
オーパー
ツ、なんかインドネシアに沈んだあの海賊船の宝箱の中に入ってたやつみたいな感じ、
はい、なんかね、今の人類では再現できないぐらいの絡まり方するとき
するときあるよな、
はい、
でその時に役に立つのは探偵ナイトスクープで、もう今は探偵やってない松村邦彦さんですけど、
ね、ありましたね、あの僕も今それ思い出しました、知らない人もいると思うので、
うん、
と依頼ですね、探偵ナイトスクープって視聴者からの依頼に番組 の、うん、まあ、探偵と称したタレントさんが派遣されて解決するっていう、うん、
そうやね、
まあ、番組ですけども、そこにネックレスが絡まって外れないのをなんとかしてほしいっていうのが、うん、
細いチェーンのネックレスがしかもなんか5本ぐらいな、
5本ぐらい
がっちり絡まり合ったやつを、
で松村邦彦が行ってなんかいろんな人にお願いして無理やったんでしたっけ、あれ
無理やって、
ね、
無理やって結局もう自分でやるしかない、
これ僕が何とかしないとってやって松村邦彦がやってたらなんか覚醒したんですよね、あれ
覚醒したな、
ね、
なんか一個一個外していくのよな
あ、取れた、あ、取れたって
取れた
あれすごかったですね、
あれはすごかった、あんな根拠俺もう無理やで、ね、あんなのは、
はい、なんで皆さんもネックレスが陣地を超えた絡まり方した時は、うん、松村邦彦さんに、
うん、松村邦彦やったっけ、国広じゃなかったっけ、
松村邦彦ですか
かな、俺もちょっとうろ覚えで
言うとるんで、はい、
うん、まあそんな感じでね、
はい、そんな感じで、
そういう知恵の状態っていうところでどうしたんやって、なんでこんなことになるのっていうのが、はい、要は、ね、今日2回続いたんですよ、これ2回目なんですよ、
ああ2回目、1回目何やったんですか、
うん、1回目はね、これもまたなんでっていう感じやねんけど、はい、ちょっと革靴やねんけれども、で最近ちょっと履き替えたというか、前にも履いてたやつをちょっとまあローテーションでもう一回履こうっていう感じになってて、
はい、
でまあ履いてたんやけど、なんかカラコロって音がすんね、
はい、は
歩くと、
はいはい、
下駄じゃないのにな
んかタラちゃんの歩く時の足音、いくらちゃんのタラちゃんの、はい、カチャレレレレレみたいな、そういう
キュ
ッて音鳴るやつとか、
そうそうそう、カラコロって鳴るんやけど、
はい、
ただその裏に何かが挟まってるとかそういうことでもなさそうで、はい、裏見てもな、
はい、
で靴自体を振ったらカラコロってなるんよ。
なるほど、
あ、
空洞とかありましたっけ
靴、そうそう、だからもう、だからそこの時点で俺はもう、
はい、
もしかしたらこの革靴にはちょっとした空洞があって、はい、
そうですよね、
その中に入ってるその革靴のなんかプラスチックのなんか部品かなんか取れて、もうカラコロってなってんねんなって思って、まあちょっと若干諦めながら、まあ、で、まあ、音自体もそんなめっちゃ鳴ってるわけじゃないから、まあ、ええやろと思いながら、まあ、普通に使ってたんやけど、昨日、いよいよ お客さんに指摘されて
なんか鳴ってますよ、
ゆずきさん、なんで歩くときコロコロって鳴ってるんですかってあ、聞こえてましたってあ、聞こえてましたかって言われて、それはちょっといよいよ人に聞かれてるっていうのはちょっといよいよあれやなと。
そうですね、対応しないと、
ちょっとこれ対応しないといけないなって中でちょっと改めてまじまじと靴の裏を見てかかとの部分を見るとちょっとなんかあの擦れてちょっとめくれてる部分があったんよ、
はい、ああまあまあ
革の
使い潰しかけの、
うん、
ですよね、革靴、ね、
そうそうそう、ちょっとめくれてる部分があって、はい、おおってなってそこをペロってちょっとめくるとな、
はい、
なんと、
はい、
石がぎっしり詰まっててん。
あ、ぎっしりですか。
うん。
一個石が出てきたとかじゃなくて。
あのね、まず石が一個ポロンと出てきたんよ。はい、わっ、はい、って思って。
あ、これや。
これかって思って。
はいはい、
で、まあ一個取れたから、あ、これやなって思って、はい、でもう一回吐いて歩くんやけど、はい、まだカラコロ言うんよ。
はい、
あれと思って
あれ
でちょっともう一回グイってめくってもう奥の方ちょっともう一回見てみると、はい、まだもう一個あるのよね。
ああなるほど。
ああこれも取らなあかん、
はい、
でまた吐いて歩くとまだカラコロになるんよね。
はい、
よくよく見るとそのめくったその横のちょっとマスのところもまためくれるところがあって。
おお、二重底ですか。
そうそうそうそう、ま、そこ、はい、そこめくったらまた石が入ってんのと、
はい、
結果から言うとな6個ぐらい石が出てきてさ、はい、あの、
はいはい、
両足から
両足から両足から、ね、え、片足じゃないんですか。
あ、両足、
両足ともからから言ってたんですか。
うん、両方ともからから言ってた。
ほんまっすか。うん、それ相当相当っすね。なんかいろんな
相当やね。うん、
はい。
まあ結果的にそんだけもう出てきたんやけど、ただ出す時も一苦労なんよ、はい、言ってみたら。なんかそのめくれるところをただめくっただけでは出てけえへんの、サイズ的に。ギュッてちょっとめくって剥がれるかっていうぐらいギュッてめくって思い切り振ってじゃないと出てこえへんかったっていうレベルっていうのなんやけど、
はい、
結局ここでまた疑問なんは、
はい、
なんで入ってこれたんっていう。
そうですね、
この人らって。
多分なんかの拍子にそのペロッとめくれるところと石が挟まってで、うん、かかとで踏みつけた時に入ったんやるんでしょうけれども、そんなペロペロめくれないでしょ。
そうやねな。だから今パッと思いついたギミックとしては多分あの野球盤ってあったんやんか、は
い、野球盤ありましたね、あ
のボードゲームかな、
はい、
野球盤のあのフォークボールのギミックしてる
黄色魔球ですか。
黄色魔球、そうそうそうそう、はい、まあ俺の街ではフォークボールって言ってたけど、
はい、
あの感じなんかなと思って石が入る仕組みって
ペロンって
ペロンってめくれ
て
石を食べていったのかなと思って。
そうですね、
靴が
それもうそろそろ買い替えんとダメですね、もう。
せやな、もう、
まあ、ローテーションで1回置いとったやつですから、まあ、つなぎで履いたんでしょうけれども、うん、まあ、なかなか厳しい感じですね。
まあな、まあ、これぐらい若干だらしないっていうところを、ちょっと、はい、まあ、明らかにしてしまった、今日この頃なんですけどね。
なるほど。
ええ
ー。はい、発表してしまいましたね。まあ
何のオチもなく、
はい、
ただただ
6個出てきましたよっていう、まあ、
ラジオにたゆたう、インターネットの世界にたゆたう、
はい、
ゆずきちだらしないっていう情報でした。
情報を、いや自分もこの間革靴1個履き潰しましたよ。
ああ、
思いっきり履き潰しましたよ。
もう最後まで素足やったもんな最後。
そう、裏側なかったですからね。なくないですけど、
貧乏ちゃまみたいなやつ。なくない
ん
ですけ
ど、もうそろそろ貧乏ちゃまになるとこでしたよ。革靴の裏のゴムあるじゃないですか。あれのね、つま先側とかかと側が分離したんですよ。なんかね、あのね、歩いてると、なんかね、カチッカチッって感触があるなと思って。
俺と一緒
や。僕の場合はギミックはもうすごく単純な話なんですよ。裏見たら、土踏まずのところがもう亀裂入っとって。 つま先とかかとに分離しておりまして、
うん、
であこれはもう今週末ちょっと嫁さんに言って靴買いに行かなと思った平日に雨が降りましてですね、
う
ん、
ほう
もう大変ですよ。
そやな、
もう
そのレベルになったらもう、はい、
もう靴下で ただの湿め、そうです、靴下で水たまりの中入ってるようなもんですからね。
そやな、湿った地面だけでもスーッて吸い込んでいくからね、
はい、
軽装土のマットかなぐらい吸収する
ぐしゃぐしゃでしたもん、はい、ちょっと通ったあと水たまりちょっとちっちゃくなってんじゃうかなって思うぐらいに
吸ってましたよいや吸水性抜群やで、ね、
ねえ、もう新しい靴をですね3つ買ってもらいましたけど、
3つ買った、
3つ買いました。もうで
毎日履き替え、
毎日履き替えで、はい、
うん、
ゴアテックスのやつを買いました。
ああ、あったかいやつね。
あれです、水とか水を通さずに空気を通すような、うん、通気性あるけど水通さへんみたいな、結構アウトドアとかでようありますよね。なんか、
うん、あるな、バイクの用品とかもな、
はい、ありますよね、
あったなっていうような感じでね、まあ、衣替えもしつつと、
はい、
いうことですね。
ということで、明日、明後日、花見シーズンですね、
はい。そうですね。明日ちょっと行こうかなと思って。
そうです。明後日はちょっと天気、関西の方は悪いみたいなんで、
うん、
明日土曜日は天気がいいらしいんで、行こうって誘おうと思ったら、さっき今から帰るねってメールを送ったら、うん、嫁さんから写真が送られてきて、今日はママ友とお花見でしたって。
うん、ああ。
すごく疲れましたって言ったんで、なんか明日一緒に万博記念公園行こうって言いづらい雰囲気です、ね、
まあそれ行ったらいいんじゃん。
まあちょっと誘ってみます。
うん、まあでもママ友と仲良くやってるみたいな、
仲良くしてるみたいでよかったです。
うん、
この間なんかちょっと子供がもうちょっと成長してるママ友さんから服とかちょっともらってましたね、うん、
はいはいはい
はい、
いいよね、そのつながりって。
そのつながりですよね。でうちもねまたちっちゃい赤ちゃん生まれたよって、子供さん生まれたよってママさんにあげたりとかね、うん、できればいい。
ああそうやな、
いいと思うんで。
でその次の人はまあ普通にメルカリで売ってな
ですね、
それで終わりと。う
ちもメルカリで売るかもしれないですけどね、はい、最近嫁さんメルカリに急激にはまりだしたんで、
まあ、
結構ブランドもんの子供服とかって、
うん、
ほんまなんか 2、3回来たらもう子供が大きくなって着れないみたいなやつが売られてたりするんですよね。
はいはい。
でまあ中古なんでだいぶ安うで、
うん、
出てたりするんで、それ買って、はい。
あ、なるほど、買う方ね。
買う方で、で
買う方でね。
で今買う方ですごいなってなって買い始めたんで、多分子供が大きくなって今の服着れなくなったらもうちょっと安めで売って出してでやると思います。
せやな。はい、まあ、最近メルカリも電子マネー初めて便利になったから。
ああそうなんですね。でもメルカリ気をつけんと、ね、
うん、
ちょっとほんま、うん、偉いものが来たりとか綺麗なのが来たりもしますけれども。
あ、まあな、
はい、
まあ、その辺は
ゴミが届いた時もありましたよ一回。
嘘、
マジ？ゴミみたいな、いやゴミとは言わないですけど、うん、うちの猫のヨムギちゃんのキャリーケースを、うん、ちょっと大きいのに買い替えようと思って、
ああ、
でいいのがあって、なめだって汚れもなしってやったんで、
うん、
買ったらですね、もうなんかいろんなところにシミがあるようなやつで、ああ、ボロボロの段ボールに入って届きましてですね。で嫁さんがもう僕はもうこういう世界やしと思って、もう教育料かなみたいな感じで思ったんですよね。よくよく見たら結構評判悪い出品者やったんで、ああちゃんとこのいいとこも見とかなねって済ましたんですけど、嫁さんはもうメルカリの方にこれこんなん届いたんですけどなんとかなりませんかみたいな感じで、なったら一応メルカリの方でなんかその商品料金だけは補填してくれて、送料はねダメですけども、うん、
はい、あ、それはしてくれるやろ、どこも大体オークション系は、
はい、してくれて、でまあ物はもう捨てるなりそのまま使うなり好きにしてくださいって言われたんで、
うん、
そのまま嫁さんから、いや捨ててきてそれでメルカリで言ったらすごいですよねそれはほんまクズですよね
クズの
クズの極みですよ、
クズの極み、
はい、いやもうそれはもうその場で嫁さんに、私触りたくないからあんたが捨ててきてって言われて、あんたとは言われないですけども、まあちょっと捨てといてって言われて捨ててきました。
そっか、まあそういうのもあるわな。
ま も子供服は基本的には綺麗なやつが着てます
。まあ、そうやろうな。まあまあ9割以上はだいたい良心的な人やから、
は
い
ね、で結構ママさん的な人は、まあ、うちの嫁さんもママさんですし、うん、結構ねちゃんと着てて、
うん、
はい、ちゃんと送ってくれるんで。
せやね、
嫁さんもなんか今度その小さくなった服出そうっていうので、それであの100均行った時にあのちっちゃいスタイとかを入れる、はい、ため の、 あの送る時に入れるラッピングする袋を買ってましたね。
おお、
はい、
もう本気やん。
はい、ね、
業者やん、業者、
業者的にやるんでしょうね、うん、まあ、まあまあいいことだと思いますが、そのおかげで僕もあのスノーピークのテントをメルカリで買っても OK になったんで。
ああ、なるほど、
はい、
ついでにこれも買っといてみたいな。
はい、でスノーピークのアメニティドームの M サイズですね。
お、
はい、3万6000円ぐらいの定価なんですけれども、うん、それがまあ2万5000円以下であれば、
ほう、いいよと、
はい、いうとこですね。
どんどんキャンパーになっていくな。もう家いらんのちゃう？
キャンプね、いや、それそこまで行くにはキャンピングカーが必要でしょ
う。うん、
トレーラーのやつがいるんじゃないですか、あの海外のドラマとか。
ああ、今の車の後ろにつけたらええんちゃう？
いや、引っ張れないですって。あのパワー
エンジン、エンジン変えて。
はい、改造ですか？
うん。ボスホスのエンジンに変えて。8200cc で。
ボスホスで引いても面白いですよね。
うん。
運転する僕、むき出しですけどね。
むき出しやで。
気になる人はボスホスで検索してもらえ
る。検索、はい、やで、
はい。やだ、かっこいいってなると思うんで。
うん。
はい、馬車ですよね。
バカ売れや。馬車や。魔法の馬車やで、ほんま
に、ね。何この馬車って思いましたもん。
うん。二輪やけど倒れそうにないって感じやもんな。
あれでも三輪ですよね。
まあ、二輪も三輪もある。
あ、二輪もあるんですか。
あるはず。
ボスホスってもう三輪やと思ってました。
うん、あ、どっちもあると思うね。
うん、いや、ボスホスの後ろに乗りたいですわ。
誰が運転するのそれ。
誰かが運転してくれて、こう後ろにこう玉座みたいにしたいですよね。
せやな。
はい、
サウザーね。
サウザー、そんな感じです
ね。聖帝様ね。
うん、はい、もうなんか高速道路でぶっちぎってほしいですよね。
そんなスピード出るんかね、あれ。
どうでしょうね。
もう軽自動車より重いやろ、あんな。
はい、でもあの馬力もすごいですからね。
おお、せやな、はい、1200やもんな、最大。
はい、で、車の免許ですよね、あれ。
うん。あ、そうなの。
めっちゃいましたっけ。
あ、そうか、三輪。三輪やったら、
確か車の免許やったんでヘルメットなしで OK やったはずです。
あ、そうなんや。
はい、もう口偉いことないですよ。あわってなりますよ。
まあ、ウーバーイーツはあれで配達ね。
すごいっすね。めっさ詰めますよね。詰めるのかな、あれ。
その運んだその配送料とか賃金でそのまま燃費持っていかれそうやもんな。
持っていかれそうですよね。ボンボンボンボンボンボン。
一付加値1リッターって感じだもんな。
はい、でもそのんだけの重量とパワーがあったら、
うん、
なんか災害時道が瓦礫で少々なっててもなんか弾き飛ばして進めそうですよね。
せやな。
なんか災害救助にブルドーザーのなんか除雪車みたいなやつつけたら、
事故があっても俺に任せてると言わんばかりに。
ねえ。
うん。いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
何の話？
一回乗ってみたいですね。ボスホスの話です。
ボス、いや、どっから繋がってきた？どっから繋がってきた？
覚えてないですわ。僕も、2巻目なんで、もう。
うん。早いな。
はい。1巻飲んでから電車乗ってやったんで、はい、金曜日ですからね。
ええ気分やな。
ほんまクソだよ、ほんまね。
なんか言い出しましたよ、この人。
まあまあまあまあ、愚痴なんてみんなあるじゃないですか、うん、それは、ね。働いていりゃ。
まあな、まあ、このインターネットの世界に吐き出してしまえよ。
吐き出
してブルーオーシャンに。
まあ、あのね、いや、結果的にそもそも悪いのは僕なんですよ。
うんうん、
僕がその連絡を怠ってたっていうのが悪いんですけれども、
うん、
ちょっと まあ、うちの会社は、まあ、一応日本全国支店が営業所などございまして、うん、
はいはい、
ですね、お客さんもまあそれなりにおりましてですね、今回あの、うん、お客さんが東京の方からこっちの方に来るっていうことで、まあ、担当のね、担当エリアとかってあるじゃないですか、当然、
うん、
でこっちの支店に来るので、処理として向こうの担当の人にちょっとデータをまとめてもらって、で、うちの会社の本社に送ってもらって、で、それを僕が受け取ってこっちでちょっと作業するっていう、
うん、
ものがありまして、
はいはい、
すいませんけれどもちょっとお手数ですけれどもお願いしますっていうので送ってですね、
うん
うん、今週の頭に向こうの方にやってもらってあげてもらってですね、
うん、
で今日ですね、うん、で僕今日の金曜日の夕方に行ってきてやりますんでって言ってですね、うん、で夕方、まあ、6時ぐらいにですね、うん、お客さんとこ行って作業して終わってですね、うん、でその後会社に戻って7時ぐらいやったんですけども、
うん、
で戻ったところでですね、パッとメールが入りまして、
う
その東京のちょっとやってくださった方からメールがありまして、
はいはい、
まあ、4月3日にその、まあ、社内システムを使ってデータを取って送りました、何の連絡、で、終わりましたが、まあ、今日なんか作業と聞いてますが何の連絡もないんですねって来てですね、はい、まあ僕が悪いんですよ、はい、ありがとうございました、無事完了しましたと言うのはね、それは社会人としてねちょっとまあ疲れて会社帰ってきてふってなってたんですから、まあね、とはいえちゃんと送らんとダメやと思いますよ。もうね、言い方ってあると思うんですよ、ね、だから私はこうこうこうしました、その結果何の連絡もないんですねって言い方はどうかなと。なんかね、いや、
うん、
うん、あるんですよ、いろんなその人なりのね、いろいろあると思うんですけれども、
うん、
まあ、もし僕やったら、もう正直ね、内心、いや、もしもなんか問題あったら、動かなあかんかったりとか、こっちでまとめたデータまだ持ってるから、それ送るとか、なんか、いやね、やることあるかもしらんからと思って、もしかしたらその人は7時でも会社に送ってくれてたのかもしれないですよ、もしかしたら、ね、もしかしたら。
はいはい、
ねえ、まあね、あれだね、どうですかみたいなね、感じだけでも送って、うん、ねくれたらよかったと思うんですけども、なんかね、こうね、
まあ、
こう
文章が
一発目から、
ちょっと鼻につくような。
多分その人は、
うん、
もしかしたら待っててくれてたのかもしれないですけど、その自分の中で盛り上がってですね、
うん、
ああ、もうってなって、こう送ってはったんかなとは思うんですけども。うん、はい、まあ、何が悪い言うたら僕が悪いんですけど、
まあな、まあまあそれは、まあ、ひとまず置いといて、
はい、
まあそうやな、自分の頭の中で一通りストーリー組み上げてその結果だけ発信する人ってたまにおるよな、
はい、まあそうですよね、
なんか多分今回の件も相手の人ってそうやと思うんやけど、
そう
なんか最初には多分、まあ、ちゃんと終わったかな大丈夫かなで始まったんかもしれんけど、あ、でももしかしたらなんかもうそっち終わっても帰ってってんじゃんかみたいなっていう仮説を立てて、
もう金曜日やし鼻金で飲んでんじゃんこいつ、
飲ん
で
んじゃんかみたいな、ちょっとバッドエンドの方向にちょっと舵切ってしまって、そこはもう盛り上がってこいつ腹立つなみたいな感じになって、
感じで、いや多分ねそんな感じで送ってこられたんやと思うんですよ、
うん、でまあ出た結果があのメールっていう、
はい、確かにね、一回電話で連絡してお願いした時もね、なんか、
うん、
なんかこう、あ、なんか嫌やなって思う人ではあったんですよ。でもそれは今やから、今やから思い返してそう感じてしまうのかもしれないですけども、
うんうん、
はい、
まあな、
なんかこう、ね、やっぱ伝え方ってあるなって思いまして。
そうやねん、てか、そうやねん、それは思う、なんていうか、やっぱりな、その反応が気になるときに、
はい、
メールで返事待つってちょっと俺も怖いねんだね。
ああ、そうですね。
やっぱり、
はい、
文字ってほんまに感情がないから。
感情がないんで、もうダイレクトに文字が来るんでね。うん、
で、はい、まあ、とかるんで、ちょっと悪い印象を受けながらも、電話したら全然僕分かるかったりするから。
はい、そうなんですよ、そうなんですよ。うん、はい、
で 言ってみたらな、ちょっと偏見で大変申し訳ないけど、やっぱりちょっと、はい、お年を召した方にその辺が多いんですよね。
あの 文字で感情の表現をせずに、そのまま文字でダイレクトに送られてくるっていうのは、うん、お年を召した方に多いとは思います。
多い、
それは思います、
はい。でまあ、ビジネスやから、まあ、顔文字とかもないんやろうけどね。
ないんでしょうけどね、仲のいい、ね、方とかやったら、ね、ちょっとニコマーク、ニコちゃんマーク入れたりは、ね、できれたら、それで、あ、ちょっと距離が縮まったって思ったりもしますけどね。
そうそうそう、
はい、
そうやね、
ありますけども、ね、うん、あのうちの嫁さんもですね、
うん、
あの結構このポッドキャストでは鋼の精神を持ってるような雰囲気で話をしてるんですけども、うん、実はめっちゃ禁止なんですよ、
う
ん、
なるほど、そうな
んや、めっちゃ禁止でめっちゃ心配しいなんで、あの付き合ってる時とか、
うん、
普通にメールで送った内容をすごいマイナスに捉えることとかがあったんですよ、うん、なんで僕もあの男なので、男の人ってそんなにこうなんか感情を豊かなメールじゃないじゃないですか、
うん、せやな、
うん、で結構その僕からしたら、あ、じゃあ、ほんま何の変哲もない返事でですね、じゃあ何時いついつどこどこ行くねって送った場合も、うん、じゃあ何時いついつどこどこ行くねっていうテンションで送ってたとしても、あの時と場合によっては嫁さんは、あ、じゃあもう何時何分どこどこいついつ行くねっていうような受け取り方をしたりとかで、あの、まあ、今のはちょっと極端かもしれないですけれども、もうそういうのがあったんで、今僕嫁さんに対するメールの時めっちゃ感情表現豊かですよマジでこれ簡単譜なかったらすごい続けるかもみたいな感じでこう、まあ、はい、
せやな
、はい、あの女子高生とかが見たら、うわ、アラフォーのおっさんがキモっていうぐらいのメールを出してるかもしれないです。
おー、
はい、嫁さんには。
最後、ハートハートハートみたいな感じで、チュチュチュみたいな感じのやつが。
チュチュチュチュチュとか連打とかはしないですけども、
うん、
はい、でもあの、これは怒ってるんじゃないですよっていうようなのを入れるのに、ちょっとこう、
なるほど、
ね、投げキス的な絵を入れたりとか。
はいはいはい、
すると、まあ、僕は怒ってないですよっていうような感じになったり、
な
んでこれ、のろけてるんですか、僕は。
のろけてるな、それはな。
すみません。
まあ、でも俺もそこまで感情を激しく、もう激しく、まあ、俺もポーカーフェイスとよく言われてるけど、
はい、
やっぱりそのメールの文面については、やっぱりちょっと気にしはするよ。はい、そのまあ、ちょっとあのコミカルなタッチの時はあの最後に、まあ、今から帰りますって伸ばし棒だけ入れて、
はい、あ、そうですね、
でちょっとあの
っていう、はい、
ちょっとしんどいなって思ってる時は今から帰ります丸になってたり、
あ、お、僕はですね、いつも帰る時はお疲れ様で伸ばし棒もあのこのウニョンってなってる何々カラーの、
ああ、カラーのやつね。
やつですね。ね、ほんま疲れてるときは、お疲れ様の後に、あの、
うん、
絵文字で目がバッテンになってる絵文字
を入れたりとかですね。ああ、なるほど、
はい。
そういう感じでね。
そういう感じですね。
まあ、夫婦でも若干 の, その空気の読み合いっていうのが、日々。
まあ、必要ですよね、やっぱり。人と人とのね、
うん、
あれです
か、ね。あるいはやっぱり、まあ、礼儀あり。はい、礼儀ありしか言えない、
親しき中にも礼儀ありですよね。なんか礼儀は確かに、ね、
はしょりまくったな今の。
はしょりすぎでしょう、
ね。礼儀ありでしょ。
礼儀あり、はい、
礼儀ありでしょうっていう。
はい、
うん、そこやね。それに尽きると思うよ。だから、はい、まあそのおっさんのおっさんのことはてか勝手にもおっさんって思ってるけど俺は。
はい、
まあ、気にせずに土日を。
そうですね、確かに。はい。
せやろ、やっぱりおっさんない
や。気
に
せず、はい、
うん。
やっていこうかなと。
まあ逆に俺がそれやられたときには、俺この土日塞ぎ込んでるから。
あの地味に傷つくじゃないですか、なんかこの言い方って。
傷つくし、うん、で、なんか和解するチャンスもないやん、言って
ないです、
金曜日の夜やから。
はい、で一応、来た瞬間に、自分も会社戻ってきとったんで、もうすでに送ったんですよ、うん、メールは。
はいはい、
すみません、今回、この度は、何々に対応いただいてありがとうございましたって、はいはい、本日、まあ、16時、18時、16時、16時に。お客様を訪問し、うん、いただいたデータを使用して無事作業も完了しております、ご連絡できずに申し訳ございませんでしたみたいな感じ
で、うん、
ポンと送ってはおるんですけども、相手がそれ見てどう思ったかとか書かないですし、
わ、うん、ね、からんわな、
別にまあ返信もいらないですし返信なんても怖いですから、
そやな、もうそれを最後にブロックしたら、
そうです、ブロック、ドロップは終わりですね。
うん、ブロック。
ブロック、あ、ブロックはです
ね。メールブロックしたね。
スパムに入れるようにする。
スパムに入れとし
たら、もう。ダメです、ダメです。
一つ気合えて大変でしたねっていう。
いや、でもまあ、たまに思うのは、相手が悪いからっていうので、
うん、
そこまで言わんでもっていう人も中にはおったりするんですが、まあ、今回のことはそこまでじゃないですけれども、
うん、
なんかこう、ね、ちょっとなんかあったら、ほんまになんかコテンパンに叩こうとする人とか、
うん、
そないに言わんでも。
せやな、ね、まあ、インターネットの世界にはいっぱいおるけどな、そういう人。
そう、あ、まあまあ、そうです、あ、そうですね。インターネットの叩きっていうのがそうかもしれないですよね。なんか、ちょっとなんかしただけで、ほんま、いや、なんで、それだけでこの人社会的に摩擦しようとすんのみたいな。ねえ、そこまで全然いっちゃうみたいな、ねえ、時もあったりしますからね。
偽りの正義の味方やな。
そうですね。正義の味方のね、仮面をかぶった、ただの暴漢ですからね。
うん。
はい、
ほんまやで、ネットいじめはやめよ。
殴りたってしゃあないだけですもん
ね。うん、
はい、
やめなさいということですよ。
はい、
はい、ということで、
ということで、そろそろ
そろそろなんで、
あれですね、僕も家の前のファミマに寄ってから帰ります。
はい、
はい、
ということで、ほろよい、ほろよいフライデー
今日はちょっと2人とも愚痴っぽい感じです。あ、僕だけですね。
いや、俺だけ、
すいません、
別に
言っちゃいましたね。
靴に石入ってただけでそんな愚痴らんやん。
はい、愚痴らないですね。すいません、僕だけなんかえらい愚痴ってしまって、すいません、疲れとるんです。
まあ、この時はもう皆さん、はい、ハッシュタグドンマイでやっといてください、はいはい、ハッシュタグドンマイって何
や
ハッシュタグでドンマイお願いしますと、
はい、
いうことで、
でした、
終わります、
はい、まあ、来週から元気に働きます。はい。
お疲れ様です。
はい。
はい。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープほろよいセブン、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろよい7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ネタ提供などお待ちしております。